世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和4年4月29日、第284号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は令和4年第1回定例会の審議内容などをご紹介します。第1回定例会は、2月21日から3月29日の37日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和4年度予算に対する会派などの意見での意見開陳者でトラック分けしています。CD2-1 1番議会日誌、2番代表質問、3番一般質問。 CD2-2 4番令和4年度予算のあらまし、5番令和4年度予算に対する会派などの意見、6番議決内容、7番請願、8番決議、9番要望書、10番政府委員長のご選結果、11番議会中継のご案内、12番二次元コードのご案内と、以上のような順番でお届けしてまいります。なお、この CD 版の内容についてのお問い合わせは世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は郵便番号 154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27、 電話は代表で 5432-1111 番、ファックス番号は 5432-3030 番、ホームページアドレスは https://www.city-setagay.lg.jp/kugikai/kei/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第1回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。1月18日火曜日、地域行政災害防犯オウム問題対策等特別委員会。21日金曜日、議会運営委員会。31日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。2月1日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。2日水曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会。地域行政災害防犯オウム問題対策等特別委員会。スポーツ交流推進等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。7日月曜日、福祉保健常任委員会。10日木曜日、企画総務常任委員会、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。2月21日月曜日、本会議、代表質問、議会運営委員会。22日火曜日、本会議、一般質問。24日木曜日、本会議、一般質問、議案の付託、請願の付託など、予算特別委員会。25日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。28日月曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。3月1日火曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会。地域行政 災害防犯オウム問題対策等特別委員会、スポーツ交流推進等特別委員会、公共交通機関対策等特別委員会。3日木曜日、本会議、議案の議決、議案の付託、議会運営委員会。8日火曜日、予算特別委員会総括質疑。9日水曜日、予算特別委員会、企画総務委員会所管質疑、福祉保険常任委員会。11日金曜日、予算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。15日火曜日、予算特別委員会、福祉保険委員会所管質疑。17日木曜日、予算特別委員会、都市整備委員会所管質疑。22日火曜日、予算特別委員会、文教委員会所管質疑。24日木曜日、予算特別委員会、補充質疑。29日火曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会、懲罰特別委員会。以上、第1回定例会の議会日誌でした。次は代表質問です。2月21日の本会議で4名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、荻野健司議員の質問です。区長が招いた区政運営の大停滞。保坂区政の場当たり的な区政運営により、行政の政策立案能力などが著しく劣化し、重要施策の延期が相次いでいます。区長は行政大停滞の改善に真摯に取り組みなさい。
区長の答弁です。自ら先頭に立ち、議会とも目標を共有して区政の発展を目指します。
将来像が定まらない DX 推進。将来像なき区の DX 推進は進捗が遅く、自治体間格差が広がる一方です。今後迫られる申請不要でサービスを提供するプッシュ型行政への大転換に対応できるのですか？
区長の答弁です。区民が望む将来像を次期基本計画と合わせ議会と議論したいです。
改革意欲のない旧池尻中学校跡地活用。当該跡地活用計画は土地の価値に見合わない凡庸な内容に加え、実現可能性や事業の重複など問題が山積しています。関連予算を取り下げ、全庁的見地から再検討しなさい。
区長の答弁です。事業内容に関し、議会などから意見を聞く必要があると考えます。
課題山積な新ボップ事業への対応。新ボップの利用者増に伴う施設の狭隘化が深刻です。区が民間導入を1年延期した以上、公共施設や認証保育所の活用など、解消策を洗い出し、計画的に改善を図りなさい。
副区長の答弁です。課題の解決に向け、2022年9月を目途に具体案を示したいです。
交通不便地域対策の早期実施。コロナ禍であっても多くの自治体が交通不便地域対策を前進させる中、区は4年半も検討中のままです。相次ぐバス路線の廃止縮小も踏まえ、早急に具体策を講じなさい。
区長の答弁です。デマンド型のニーズを調査し、実証運行の早期実施を目指します。
多摩川野毛町公園の避難所機能整備。多摩川沿いの野毛地域の住民は、水害時に国分寺街線を登り、遠方への避難を強いられます。迅速に避難できるよう、拡張予定の多摩川野毛町公園に避難所機能を整備しなさい。
副区長の答弁です。地域の実情を踏まえ、防災機能を発揮できるよう整備します。
千歳から烏山駅周辺まちづくりの推進、京王線連立事業をはじめ駅周辺再開発は地域住民とともに汗を流し取り組むべきと我々は求めてきました。烏山総合支所に新設する駅周辺整備担当課はその決意の表れですか。
副区長の答弁です。時期を逃さずに戦略的かつ総合的に取り組む決意です。
東急大井町線の開かずの踏切解消、自由が丘駅周辺の再開発が4年度から始まります。この機を捉え区は目黒区と歩調を合わせ東急大井町線の開かずの踏切解消を東京都と鉄道事業者に強く働きかけなさい。
道路交通計画部長の答弁です。目黒区と鉄道事業者との連携を密に東京都へ働きかけます。
期待している学校改築の加速化、学校は学びの場であるほか避難場所や地域活動拠点の役割も担うため老朽化を放置すべきではありません。財政見直しで延期した遅れを踏まえ年3校ペースで改築しなさい。
区長の答弁です。体制強化や財源確保を図り全庁一丸で全区的に改築を進めます。
高齢者施策での e スポーツの活用、他自治体ではオンラインゲームなどの e スポーツを高齢者施策に取り入れ健康増進や交流機会創出を実現しました。高齢者や単身世帯の増加も考慮し区も導入しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。フレイル予防や交流機会確保の点で活用を検討します。
川場移動教室を活用した環境教育、川場移動教室において実践的な環境教育かつ川場村への愛着形成も図れる植樹作業を導入すべきです。新設する気候危機対策基金や国の補助活用も視野に検討しなさい。
教育総務部長の答弁です。補助金などの活用や川場村との連携も含め検討します。
議会無視の軽率な区のコロナ対策、区の抗原定性検査キット無料配布事業は議会への報告も不十分であり密回避策すら講じず区民を混乱させました。区は一連の軽率な行動を猛省し徹底的に総括しなさい。
保健福祉政策部次長の答弁です。反省点を生かし多角的に検討を重ね真摯に取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団荻野健司議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団高橋昭彦議員の質問です。小児接種に向けた正しい情報提供、5歳児から11歳児へのコロナワクチン接種に際しては安全性などを心配する親の不安解消が急務です。安心して子どもに接種を受けさせられるよう正確な情報を提供しなさい。
住民接種担当部長の答弁です。区法や SNS などを活用し適切な情報提供に努めます。
区民ニーズに即した公共施設運営、区は児童館にバンド練習ができる魅力的な音楽室を整備しましたが閉館が早く休館も多いため非常に利用しづらいです。民間活用も視野に入れ時間延長などに対応しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。利用者のニーズを把握し、開館時間などを検討します。
地域包括ケアの地区展開の強化。多世代が地域で安全安心に暮らすため、地域包括ケアを一層強化すべきです。まちづくりセンター、安心健やかセンター、社会福祉協議会に児童館を加えた4社で着実に進めなさい。
副区長の答弁です。早期に全地区の3社連携会議に児童館を加え連携を進めます。
旧池尻中学校跡地活用方針の再考、区の旧池尻中学校跡地活用案はコロナ前の政策の延長であり真に地域産業の活性化に資するとは言えません。 4月の運営事業者公募は延期し、一定時間をかけ再考しなさい。
副区長の答弁です。今後のスケジュールは議会での議論などを踏まえ検討します。
学校給食費の完全無償化の実現。区における所得制限付きの給食費無償化の仕組みでは、コロナ禍での家計急変世帯を対象にできません。給食も義務教育の場であるとの観点から、所得制限を撤廃しなさい。
教育総務部長の答弁です。区の財政状況や国などの動向をもとに慎重に検討します。
高校3年までの医療費完全無償化。都議会公明党の公約である高校3年までの医療費無償化が実現目前ですが、東京都が所得制限を設ける方針を示しました。区は独自助成も視野に完全無償化を実現しなさい。
区長の答弁です。無償化の財源構成などの議論の早期開始を東京都に求めています。
災害に負けないまちづくりの推進。コロナ禍で重要性が増している災害時の在宅避難が十分機能するためには、日頃からの区民同士の交流が不可欠です。区は地域コミュニティの活性化に尽力しなさい。
危機管理部長の答弁です。地域活動の推進を図り、在宅避難の普及促進を目指します。
新ボップへの時間延長の導入。学童クラブの時間延長は大多数の区で実施しており、度重なる保護者アンケートの結果からも必要性は明らかです。すべての新ボップでの時間延長を早急に実施しなさい。
副区長の答弁です。モデル事業再開に合わせ、本格実施の際の規模なども見通します。
乳幼児教育の拡充に向けた展望。区は教育保育実践コンパスを示し、乳幼児教育の質向上を掲げますが、具体策が見えません。乳幼児教育支援センターでどう進めるのですか。
教育長の答弁です。各幼稚園保育所のノウハウの共有化を進め、充実を図ります。
以上、公明党世田谷区議団高橋昭彦議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党区議団中村光太郎議員の質問です。区コールセンターの回線数拡大。区の新型コロナのコールセンターは、開設時からの課題であるつながりにくさが第6波により深刻化しました。区民が速やかに相談できるよう、早急に回線数を増設しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。設備や人材を充実させ、待たせない相談体制を整備します。
自宅療養者支援物資の早期提供。東京都の自宅療養者への支援物資の配送は、感染急拡大により遅れています。区は申し込み後、速やかに届くよう、東京都との連携を強化しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。東京都に対し、支援物資を速やかに配送するよう強く求めます。
ワクチン副反応に対する不安解消。3回目接種の伸び悩みは、副反応の重症化への不安も要因の一つです。区は実態調査や相談体制強化、保障制度の完備を国へ求めるなど、区民の不安解消に注力しなさい。
住民接種担当部長の答弁です。区民への十分な情報提供など、丁寧に対応していきます。
区民参加の促進に向けた DX 活用。区が地域行政での DX 化を進める中、活用案は広報ばかりが目立ち、区民の声を聞く公聴機能が極めて手薄です。区は認識を改めなさい。
副区長の答弁です。区民参加の拡充に向けて、多様な手段で公聴活動を充実します。
給付型奨学金の利用向上への取り組み。児童養護施設対処者への奨学金の原資である寄付金が増えている一方、給付実績が1割にも満たず、利用者数は低調です。進学しない原因を分析して対策を講じなさい。
区長の答弁です。施設長や当事者、専門家を交え、事業拡充に向け検討を始めました。
全世代型英語村の創設。国際交流が身近になった昨今、英語能力の習得は全世代共通の課題です。区は国際人材育成の観点から、乳幼児教育や障害学習にも資する全世代型英語村を創設しなさい。
教育長の答弁です。多くの区民が英語に親しむ事業や環境整備を推進していきます。
以上、世田谷立憲民主党区議団中村幸太郎議員の質問でした。最後は無所属、世田谷行革110番維新、大場正明議員の質問です。毎年計画倒れが続く補佐覚醒、元年度2年度の新実施計画事業における目標達成率は4割前後と大変低く、補佐覚醒に不信感が募るばかりです。計画最終年度である3年度の達成状況を示しなさい。
政策経営部長の答弁です。目標達成の大幅な増加は難しいと考えています。
計画達成率の改善に向けた見込み、新実施計画事業での低調な達成率を踏まえると、今後の区政運営にも期待が持てません。4年度は達成率をどのように改善するのですか。
政策経営部長の答弁です。常に目標達成を意識し、事業手法の転換などを図ります。
地域行政推進条例の前兆での再考。地域の幅広い課題に取り組む地域行政というものに、担当部だけの視点で関連条例を策定することには無理があります。前兆を挙げたオール世田谷で徹底的に再考しなさい。
区長の答弁です。町内横断的な体制で地域行政制度の充実に取り組んでいきます。
DX 推進における事業の数値化。区の最重要政策である DX 推進が計画倒れに終わることは許されません。区は DX 事業における目標や達成度を数値化し、具体的な進捗状況や方向性を議会に示しなさい。
デジタル改革担当部長の答弁です。情報の数値化などに取り組み、議会と議論を重ねたいです。
区長の身勝手な言動への自覚。区長の身勝手なツイッターに不安を感じた区民からの問い合わせに対応しているのは、コロナ禍でただでさえ忙しい職員です。区長はこのことを自覚しているのですか？
区長の答弁です。区民からの批判も受け止め、職員と一丸で区政運営に尽力します。
計画倒れ行政への区長の責任。新実施計画の目標達成率が低調だった最大の要因は、職員や税金を使いこなせなかった区長にあります。区長は自身の責任を認めなさい。
区長の答弁です。職員を含めて議論しながら進めてきましたが、最終責任は私にあります。
以上、無所属、世田谷行革110番維新、大場正明議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。2月22日及び24日の本会議では、30名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。北朝鮮の拉致問題解決への取り組み。北朝鮮による拉致問題を早期に解決するためには、問題を風化させず区と議会で声を上げ続けることが重要です。区長は区民への理解促進に向けどう取り組むのですか。
解決に向け、区民の関心と認識を深めるための取り組みを継続します。
プロスポーツを見る機会の創出。プロスポーツを見ることは、スポーツを始める良いきっかけになります。 理工ブラックラムズ東京などの区内プロチームと積極的に連携し、区民の観戦機会を創出しなさい。
団体と区民の交流機会を設け、スポーツに親しむ取り組みを進めます。
医療的ケア児への支援拡充。医療的ケア児のいる家庭が安心して子育てを続けられる環境づくりと支援の拡充が急務です。区立校や幼稚園での看護師などの配置について今後の見通しを示しなさい。
看護師配置も進めながら切れ目のない支援の展開に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団阿久津浩議員の質問でした。次は区民を守る会栗原博之議員の質問です。 NHK 受信契約不要テレビの設置。地上波放送を受信せず、インターネットでの動画視聴に特化したチューナーレススマートテレビは、NHK と契約が不要です。リモート会議での活用も視野に導入しなさい。
既存の事務用パソコンとモニターなどで代用可能と考えます。
正しい個人を育む道徳教育の推進。道徳教育では、国が示す規範を子どもに押し付けるのではなく、自ら考え正しく行動できる個人を育むことが大切です。区立校ではどのような教育を実践しているのですか。
自立し他者と共によりよく生きるための道徳教育を進めます。
区における更生保護の推進。地域の安全安心を守るため、罪を犯した人の社会復帰を支援し再犯を防ぐ更生保護の活動は重要です。区は保護司や保護観察所と連携し、更生に向けた支援を充実しなさい。
関係機関と連携し、円滑に社会復帰できる町の実現を目指します。
以上、区民を守る会、栗原博之議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川彩議員の質問です。弱者切り捨ての改札無人化に対処。区の UD 審議会にも委員を出す京王電鉄が、国土交通省のガイドラインも区の整備基準も無視して、改札無人化と駅員削減を進めています。区は基準をどう機能させる考えですか？
しっかり機能するよう、鉄道事業者との連絡、調整を徹底します。
駅改築中に駅員削減を進める危険。高架化工事に伴い、駅構造が変化し続ける中、京王は駅員削減を密かに進めています。区はホームドア設置まで駅員削減を控えるよう要請を強めるべきではないですか？
適切な人員配置を含め、安全上の十分な配慮を求めていきます。
同性ペアにも平等な義援金配分を。区は私の提案を受け、新年度より同性ペアへの災害弔慰金の同額支給を開始しますが、災害義援金についても平等配分の見通しが立ったと聞きます。制度の概要を示しなさい。
同性パートナーを含め、対象範囲を定める要項などを策定します。
以上、レインボー世田谷、上川彩議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団磯田久美子議員の質問です。トイレのユニバーサルデザイン化。区施設の中には人工肛門保有者などに対応したトイレがあると表示しているにもかかわらず、洗い場などがなく実質的に利用できない施設があります。早急に改修しなさい。
優先順位をつけ、できるところから設備の改善に努めていきます。
塩化カルシウムの危険性の周知。塩化カルシウムは降雪後の路面や校庭の凍結防止に有効ですが、直接触れると炎症を起こすなど取り扱いに注意が必要です。本品の危険性を児童生徒に周知しているのですか？
散布エリアになるべく立ち入らないなどの指導を行っています。
全児童生徒を対象にした悩み相談。児童生徒が悩みを相談できる場を拡充すべきです。区が小学5年と中学1年を対象に実施している全員面談を、不安を抱える受験生をはじめ他の学年にも拡大しなさい。
他学年にも全員面談を広げていくよう学校に周知していきます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、桜井淳子議員の質問です。インクルーシブ教育実現への方策。区立校では、校長のインクルーシブ教育への理解度に差があります。障害の有無に関わらず、共に学び、共に育つインクルーシブ教育を世田谷の教育としてどう浸透させるのですか？
各校の好事例やガイドラインなどを学校現場に周知していきます。
障害者理解促進に係る条例の目的。区は障害者への理解促進と差別解消に係る条例制定に向け検討中です。明石市が同様の条例案で掲げている社会全体をインクルーシブにする視点も参考に取り組みなさい。
誰もが自分らしく共に暮らせる地域共生社会構築を目指します。
戸籍窓口での本人確認方法の改善。戸籍窓口での本人確認の際、婚外子に父親の氏名を書かせた差別事件を受け、戸籍を確認して聞き取るよう求めましたが、5年経つ今も改善されません。直ちに対応しなさい。
現在の運用を見直す方向で、事務処理の詳細などを検討します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、桜井淳子議員の質問でした。次は、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。父親の育児を歓迎する取り組みの推進。男性の育児を推奨する割に、お出かけ広場や児童館の中には、未だに母親のみが前提となっているケースが散見されます。出産と関係ない不合理な父親差別は撤廃しなさい。
育児に関わるすべての方が参加しやすい事業の実施に努めます。
母子健康手帳を子ども手帳に。すでに1割の自治体が親子健康手帳という名称を採用しています。性別による子育てへの障壁をなくす契機として、世田谷区も母子健康手帳の通称を変更できませんか？
父親や多様な形の家族での活用を念頭に、国の動向を注視します。
男性不妊の周知啓発。不妊の原因は女性にあると思われがちですが、原因の約半数は男性にあります。4月からの不妊治療保険適用化を好機と捉え、男性不妊についても多世代に周知啓発しなさい。
男性も当事者であることを広く区民に向け周知啓発します。
以上、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、中塚幸代議員の質問です。区の特色を生かした税外収入獲得。税収減70億円に達するふるさと納税への区の対策は限界に来ています。区ゆかりの著名人や人気の地域イベントなど民間の力を借り、区内外に魅力発信し寄付を集めなさい。
魅力発信とともに寄付への結びつきを柔軟な発想で検討します。
予期せぬ妊娠への早期相談支援。予期せぬ妊娠に悩む若者は、親などに伝わることを恐れ、区役所には相談しにくいです。民間支援機関の案内チラシを学校などのトイレに設置し、早期支援につなげなさい。
より多くの若い世代に相談先を情報提供できるよう取り組みます。
中高年の引きこもり支援の方向性。中高年の引きこもりへの支援は、就労支援に限らず、高齢・障害部門と連携し、福祉サービスや居場所につなぐことも重要です。新たな相談窓口ではどう支援するのですか？
本人や家族の要望も尊重し、総合的かつ継続的に支援していきます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、中塚幸代議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。憲法9条を守る区長の積極的取り組み。保坂区長の憲法9条を守る活動は、平和を願う区民や活動団体の励みとなります。改憲に前のめりな国に対し、平和の取り組みを推進してきた区として、積極的な対応を示しなさい。
平和都市宣言の下で戦争回避への声を区民と共に上げていきます。
緊急ショートステイの早期再開、介護を担う家族のコロナ感染時に要介護者を受け入れる緊急ショートステイ事業を区は1月に終了させました。第6波での現場や事業者の声を踏まえ早急に再開しなさい。
4月以降の事業再開に向けて施設と協議や調整をしています。
区立保育園が果たすべき公的役割、コロナ禍で保育需要が不透明の中、区立園の整備抑制は保育の質を守る役割の後退につながります。保育関係者や保護者の参加と共同のもと、区立園の役割発揮を進めなさい。
人員や財源を確保し、現場の声などを広く聞いて進めていきます。
以上、日本共産党世田谷区議団中里光雄議員の質問でした。次は無所属世田谷行革110番維新比江島進議員の質問です。区のずさんな事業執行による失態、抗原定性検査キット配布事業では希望者が殺到し混乱を招いた上、キットが転売されるなど貴重な医療資源を無駄にしました。区はこの結果をどう捉えているのですか。
効果的な使用方法の説明が不足した点など反省や課題が残ります。
利用率の低い臨時 PCR 検査会場、区の無症状者限定の臨時 PCR 検査会場は開設当初の利用件数が日に10件にも満たなかったです。急遽対象を広げたようですが、1日300件の検査能力を活かせているのですか。
当初1日平均約7件でしたが、2月21日時点では53件です。
区長の軽率なリツイートの真意、維新の会の橋本元代表をヒトラーに例えた菅直人元総理を擁護する記事を区長はリツイートしました。政治色が強く他人を侮辱する主張に軽々しく賛同して良いのですか。
私は橋本氏を批判する趣旨でリツイートしたのではありません。
以上、無所属世田谷行革110番維新比江島進議員の質問でした。次は無所属青空浩二議員の質問です。地域共生社会の実現に向けた取り組み、地域共生社会の実現に向け、障害者などが周囲に援助や配慮を求めるヘルプマークやヘルプカードを普及すべきです。ポスター掲示やイベントを通じ十分啓発しなさい。
商店街や障害者団体などと協力し普及拡大に取り組みます。
災害時における自助共助の促進、災害時などに医療的ケアが必要な方を円滑に支援につなげる視点からもヘルプマークなどの利用を促すべきです。区が2021年に開設したひなた医療的ケア相談支援センターの愛称で周知を強化しなさい。
利用者本人やその家族などへ周知を図り活用を促していきます。
ヘルプマークの一層の周知啓発、民間のヘルプマークにかかる調査では、障害当事者の半数は存在を知らず、利用率も約 20% と大変低いです。利用促進に向け、区は当事者視点で具体的な啓発方法を検討しなさい。
障害当事者などとの共同を通じ、活用を促す取り組みを検討したいです。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団金井恵理子議員の質問です。大人への消費者教育の機会拡充、カード決済などの浸透で消費者被害が多様化する中、子どもに加え大人への消費者教育も重要です。被害防止にかかる講座のオンライン化など教育機会を拡充しなさい。
カリキュラムなどを適宜見直し、講座のさらなる活用を図ります。
ヤングケアラーへの支援強化、家族の介護などを担う子どもを一層支援すべきです。区が4年度に実施するヤングケアラー実態調査が今後の支援につながるよう、子どもの声を取り組みに十分反映しなさい。
結果を所管で共有し、 子どもや家庭への適切な支援につなげます。
家族介護者支援に向けた人材確保。介護を必要とする人が家族の負担を心配することなくサービスを選ぶことができる社会の実現に取り組むべきです。区は介護人材の確保により一層力を注ぎなさい。
介護人材を支援し、質の高い介護サービスを安定的に確保します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団金井恵理子議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団田中美智子議員の質問です。子宮頸がんワクチン勧奨への対応。国が子宮頸がんワクチンの勧奨を再開しましたが、副反応の割合は依然と高く、実態の把握が肝要です。区は医薬品の副反応にかかる救済機構からの情報を議会に報告しなさい。
副反応疑い事案の議会報告については今後検討していきます。
子宮頸がんワクチンの正しい周知。今般のワクチンは勧奨中止前と同じものですが、改良されたものだと認識している区民がいます。接種するかを正確に判断できるよう、有効性とリスクを丁寧に周知しなさい。
予診票とともに有効性やリスクを記したお知らせを送付します。
副反応にかかる支援体制の強化。子宮頸がんワクチンの副反応にかかる支援体制への区の課題認識は甘く、接種開始に不安が残ります。万全の体制を築いた上で開始すべきと考えますが、区長の認識を示しなさい。
副反応などの支援体制について改善できるものは改善したいです。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団田中美智子議員の質問でした。次は新風世田谷の風鶴見健吾議員の質問です。科学的知見に基づいた政策判断。区民が納得できる区政運営には、科学的根拠や適正な手続きに基づく意思決定過程の透明化が不可欠です。混乱を招いた抗原検査キット無料配布の政策決定過程を示しなさい。
区内で迅速かつ偏りなく配布する視点に立って決定しました。
学校を核とした地域づくりの推進。国が4年度予算案で示す学校を核とした地域力強化の視点は重要です。私たちすべての区民にとって、学校が居場所や学びの場となるよう創意工夫を凝らして取り組みなさい。
学校と地域が双方向で連携した実効性ある取り組みを検討します。
教育格差解消に向けた区の認識。区の教育ビジョン調整計画案には、教育における格差についての記述が一切ありません。子どもたちの現状から教育格差を再定義し、子どもの健やかな成長の機会を創出しなさい。
学力だけでなく、多様な個性に目を向けることが重要と考えます。
以上、新風世田谷の風鶴見健吾議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問です。住民自治の充実に向けた条例制定。区が進める地域行政推進計画では、住民自治の仕組みとして権限を有さない地区情報連絡会が示されました。多様な住民の参加を広げ、住民自治の発展を進めなさい。
地域参加の機会づくりなど、多くの方が携われる取り組みを進めます。
旧池尻中学校跡地活用の計画見直し。旧池尻中学校跡地の民間活用は、広大な校庭も利用する計画ですが、池尻小学校や地域団体が日常的に使うため、継続的な使用を保障すべきです。区は住民の声を聞き、計画を見直しなさい。
団体が引き続き活動できるよう、場の確保について検討します。
北烏山地区会館廃止に伴う影響。区は北烏山地区会館を廃止する予定ですが、近隣に30人規模の会議室がなく、集会施設の配置基準にも反するため存続すべきです。区はサービス低下に対応できるのですか？
寺町通り区民集会所へのリモート会議の整備などを検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問でした。次は国際都市世田谷上尾理沙議員の質問です。障害者が活躍できる機会の拡充、共生社会の実現に向け、障害者が能力を生かし活躍できる機会を拡充すべきです。農福連携などによる就労の場や文化芸術の才能を生かせる場を拡大しなさい。
障害者が自身の能力を生かし活躍できる場の拡充に取り組みます。
多文化共生国際交流事業の推進、区は今般の組織改正で国際交流や文化芸術振興を担う生活文化政策部にホストタウン業務を移管します。これを機に多文化共生国際交流事業を一層推進しなさい。
区民参加の機会を創出し、当該事業の推進に一層取り組みます。
マースによる移動利便性の向上、マースというサービスの導入は移動の利便性を高め、交通不便地域や気候危機などの課題解決につながります。早期実現に向け、交通事業者との連携を強化しなさい。
交通事業者から情報を収集し、積極的に調査研究を進めます。
以上、国際都市世田谷上尾理沙議員の質問でした。次は世田谷無所属日内優子議員の質問です。無料 PCR 検査体制の拡充、区内の薬局や区施設などで実施中の東京都の PCR 等検査無料化事業は、濃厚接触者などが気軽に受験でき、不安解消につながっています。検査場所のさらなる拡充を図りなさい。
2月16日時点で区内に23カ所ある会場の増設を検討していきます。
サイクルマップの利用促進、区民がサイクリングをより楽しめるよう、区内名所を記したサイクルマップの利用促進を図るべきです。スマートフォン仕様に改め、既存の観光マップとも連動させなさい。
サイト上でリンクを貼るなど、観光情報との連携強化を図ります。
電子図書館の図書の充実、区の電子図書館は利便性の高さから区民に好評ですが、書籍数は蔵書全体のわずか 0.1% であり、図書館の DX を進める上でもさらなる導入が不可欠です。今後の計画を示しなさい。
動画や音声版などより魅力的なコンテンツの充実を図ります。
以上、世田谷無所属日内優子議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団宍戸三郎議員の質問です。特殊詐欺被害に対する区の認識、区民生活を守るための特殊詐欺撲滅対策が急務の中、区での被害は10年連続して23区で最も多いです。対策が一向に進んでいない現状を区はどう認識しているのですか？
より実効性、即効性の高い対策の必要性を認識しています。
特殊詐欺撲滅に向けた区の対応、区は特殊詐欺を重要課題と位置づけるにもかかわらず、4年度予算に計上した自動通話録音機の購入費はあまりにも少ないです。購入台数はどのように決めたのですか？
2021年の貸し出し台数に基づき、次年度の購入台数を2000台としました。
若者への特殊詐欺防止の啓発、若者が特殊詐欺グループに利用され犯罪に加担する事件が増えています。未来ある若者を加害者にも被害者にもさせないため、地域ぐるみで啓発活動を強化しなさい。
若者をはじめ地域全体の意識向上と見守り活動促進に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団宍戸三郎議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団菅沼勉議員の質問です。三軒茶屋分庁舎一部移転への道筋、区は建て替え後の昭和信用金庫三軒茶屋支店に産業振興公社など三軒茶屋分庁舎の機能を一部移す予定です。賃貸借に向けた予算措置や 仮契約などの状況を示しなさい。
仮契約はしておらず、一部使用の覚書を取り交わす予定です。
旧池尻中学校跡地活用事業の費用負担。区は旧池尻中学校跡地活用において、耐震改修費などとして2億3000万円超を4年度予算に計上しました。運営事業者決定後の外構と内装の工事費は誰がいくら負担するのですか？
予算額は未定ですが、外構は区が、内装は事業者が負担予定です。
区立校校庭への人工芝の早期導入。駒沢小学校のゴムチップ舗装の校庭は、雨天時に滑りやすく、経年劣化による色落ちや破損も激しいです。補修時期を機に耐用年数が長く工事費も同程度の人工芝化を進めなさい。
モデル実施も含め、校庭整備の基本的な考えを適宜見直します。
以上、自由民主党世田谷区議団、菅沼務議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問です。コロナの PCR 検査などの拡充を。福祉・学校施設の職員・利用者対象の PCR 社会的検査などは、集団感染防止などにつながり、区民は評価しています。対象拡充と体制強化、広く区民対象の実施を求めます。
感染状況などを踏まえ、体制強化や対象拡充するなど見直します。
18歳までの子ども医療費助成を。我が党が実施を求めた議会質問や世論もあり、東京都は準備経費を計上しました。所得制限、自己負担なし、入院中の食事代も助成する制度とし、財源も東京都の責任だと求めなさい。
5年度の実施に向け、制度設計を行い、東京都に必要な措置を求めます。
4年度国民健康保険保険料の抑制・引き下げを。東京都は4年度国民健康保険料の大幅値上げ案を提案しました。我が党は区長に次期保険料の抑制・引き下げ求め申し入れをしました。次期保険料を決する区長会での区長の対応と成果は。
保険料上昇抑制を訴え、保険料負担増加を抑制することとしました。
以上、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番維新、田中裕子議員の質問です。反強制的な募金集めの改善。区が町会自治会に募金を要請する手法では、本来任意である募金が反強制的になり問題です。区施設に募金箱を置くなど、個人が自発的に行うよう実施方法を改めなさい。
様々な募金方法を周知し、区民に理解と協力をお願いしていきます。
民生委員の報酬にかかる区長の見解。区長は民生委員のなり手不足解消に向けた報酬付与に前向きでしたが、今定例会では制度の枠組み内で改善すると消極的な答弁に一転しました。考えが変わったのですか？
まず枠組み内で改善を図り、民生委員の声も聞き、検討を深めます。
精神障害者の兄弟への支援。精神障害者の兄弟は親から取り残され甘えることもできず、将来不安を抱えて孤独の中にいます。区は相談したり、ほっとしたりできるような居場所を作りなさい。
精神障害者の家族支援に、兄弟の視点も加え検討します。
以上、無所属世田谷行革110番維新、田中裕子議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問です。脱炭素社会の実現に向けた方針。区が掲げる CO2 排出量実質ゼロを2050年までに達成するには、全区民が暮らし方の変革に取り組む必要があります。気候危機対策基金の創設を契機とした施策方針を示しなさい。
区独自施策を示し、区民や議会などの意見を伺いながら進めます。
実効的な気候危機対策の推進。 気候危機対策には車に依存しない社会の実現や災害対策に資するグリーンインフラ整備で街が変わることが必要です。都市整備所管で連携し主体的な取り組みを進めなさい。
戦略的・効果的な都市整備政策を検討し職員一丸で取り組みます。
区内でのリユース事業の展開。区民にも好評な区の粗大ごみのリユースにかかる実証実験は、資源循環型社会の実現への一歩になると考えます。効果や将来的な活用策を明確にした上で本格実施しなさい。
検証で良好な結果が得られた場合は、新事業として展開します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問です。旧池尻中学校利用団体の活動継続担保。旧池尻中学校跡地活用に際し、区は校庭の団体利用を制限する可能性があるにもかかわらず、代替地確保などの説明がありません。活動場所は確保できているのか、明確に示しなさい。
過去の並行事例も参考に、代替場所を確保できるよう調整します。
旧保健センター跡地の活用方針。元年度の若林地区での車座集会で、住民から旧保健センター跡地への児童館などの整備を望む声がありましたが、区からの回答は未だありません。検討状況を説明しなさい。
区分所有者の世田谷区医師会と跡地の取り扱いを協議しています。
硬式野球の活動場所の拡大。区内で硬式野球ができる場所は少ないです。区立公園のグラウンドにバッティングゲージなどを設置し、飛球対策を講じることで硬式野球での利用を可能としなさい。
ゲージの設置なども含め、他球場の事例も参考に検討していきます。
以上、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、羽田圭司議員の質問です。建設事業者と連携した取り組みの強化。個人宅の屋根修繕にかかる訪問詐欺が発生しています。被害防止に向け、区内建設事業者と連携して、良質なサービスの提供と詐欺事例の周知を行うなど、一層取り組みなさい。
地域から信頼される建設業となるよう支援を行っていきます。
異学年交流のさらなる推進。中里小学校では新たなモデルとして異学年交流を積極的に進める中で、異学年学級編成上の教員配置や周辺校の連携などの課題が見えてきました。今後どう取り組むのですか？
研究校を複数指定し、異年齢集団での学びの効果を検証します。
玉川浄水場の給水拠点機能の維持。東京都は昨年、玉川浄水場の廃止計画を表明しました。災害時での安定した飲み水の供給に向け、当該施設が引き続き給水拠点としての役割を果たすよう、東京都へ働きかけなさい。
廃止する計画ですが、災害時の給水拠点機能は残すと聞いています。
以上、世田谷立憲民主党区議団、羽田圭司議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。区民目線での世田谷ペイ普及策。世田谷ペイを地域通貨として普及させるには、区民目線での方策が必要です。行政窓口での決済や区民ならではの特典付与など、民間が成し得ない価値を創出しなさい。
地元イベントの協力者へのポイント付与など、活用を広げます。
教育分野における DX 推進。学校ではコロナ禍での子どもの教育機会確保と教員の負担軽減が急務です。オンライン学習用の万全なネットワークと教員のリモートワーク環境を早期に整備しなさい。
ネットワークの増強とリモートワーク環境整備を進めていきます。
プラスチック資源循環施策の推進。区はプラスチック製品の分別収集・再商品化のあり方を検討中です。 実施した際の経費の増加や分別収集開始に伴う丁寧な周知などの難題に区はどう対応するのですか。
諸課題の整理や手法の検証を十分行い、区の対応を決めます。
以上、自由民主党世田谷区議団河野俊博議員の質問でした。次は減税世田谷阿部力也議員の質問です。一人暮らしや夫婦のみ世帯対策を。区の世帯割合は一人暮らし世帯が 53%、 夫婦のみ世帯は 17% と孤独や孤立が懸念されます。次期基本計画には人口構成による世田谷の課題として政策の軸としなさい。
人口構成や地域社会の見通しなど様々な角度から分析します。
保育園に紙おむつサブスク導入を。渋谷区が導入した保育園での紙おむつ定額サービスは、保護者が園に持参する手間や保育士が園児ごとに管理する負担を軽減しました。衛生面も踏まえ区でも取り入れなさい。
渋谷区の取り組みなどを保護者の意見も聞きながら検討していきます。
区立保育園のお昼寝の見直しを。区立保育園での昼寝について、3歳児以降は無理に寝かされるストレスや夜の寝つきが悪くなることを心配する保護者の声を聞きます。区は昼寝方針の見直しを図りなさい。
一人一人に合わせ柔軟に対応していく必要があると考えます。
以上、減税世田谷阿部力也議員の質問でした。次は新風世田谷の風小泉玉子議員の質問です。説明会における不誠実な区の対応。宇奈根北見地区のバス路線変更にかかる説明会において、区は地域住民の路線維持を求める要望書を受け取りませんでした。区は不誠実な対応を猛省し、即刻正しなさい。
地域の声を十分受け止め、区民生活を支える取り組みを進めていきます。
地区レベルでの総合行政の実現。区の地域行政制度改革では、地区を起点に行政の縦割りを廃した行政組織を目指すべきです。まちづくりセンターへの権限付与を進め、地区での総合行政を実現しなさい。
総合的な行政サービスの充実を地区から進めていきます。
重要性が増す対面窓口の改善。区は地域行政制度改革の検討を進めますが、対面窓口の重要性の高まりをまるで認識していません。まずは混雑や不便さ、たらい回しが起きる原因を早急に検証しなさい。
窓口の重要性を認識して、職員育成を進め、対応力向上を図ります。
以上、新風世田谷の風、小泉玉子議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問です。特別支援学級の地域偏在の解消。特別支援学級が区内の一部地域に集中しており、通学距離や通学時間を理由に断念する子どもも少なくありません。区はあらゆる手を尽くし、早急に地域偏在を解消しなさい。
従来手法にとらわれず、柔軟な発想で地域偏在解消に取り組みます。
学習障害の子どもへの効果的指導。学習障害の子どもは、障害の程度で症状が様々です。個々の状況に応じ、効果的な学習支援ができるよう、科学的根拠に基づいた指導やタブレット端末の活用を進めなさい。
他自治体での先進的取り組みなどの情報を収集し、指導充実を図ります。
離婚家庭への面会交流支援。明石市の離婚家庭への面会交流支援では、子どもが安心安全に交流できるよう、第三者による面会日程調整などを無料で行っています。区も有効な交流支援に取り組みなさい。
国の動向を注視し、必要な支援や効果的な周知方法を検討します。
以上、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問です。出産費用にかかる助成制度の拡充。 少子化に歯止めをかけるべく、出産による経済的負担を減らす対策を充実すべきです。第3子以降の出産費用を一部助成する区の制度を改め、第1子から全額助成しなさい。
国の動向を注視し、時期を捉え必要な制度改正などを行います。
複合的な高齢者施策の推進。民間スポーツクラブを高齢者の居場所として活用する事業は、孤立防止や健康増進に資する有効な施策ですが、区は3年度の実施を見送りました。4年度こそ実施しなさい。
スポーツクラブとの連携を含め、高齢者施策を検討していきます。
先端技術を活用した特殊詐欺対策。品川区は特殊詐欺対策として、AI が通話内容を分析し、注意喚起を促す自動通話録音機を導入し、成果を上げています。区も先端技術を活用した実効的な対策を講じなさい。
他の導入実績や効果などを検証し、有効な対策の実施に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問です。今後の区立幼稚園のあり方。区立幼稚園の入園者数が大幅に減少する中、私立園では閉園の危機に直面する園すら存在します。区はこうした事態を踏まえ、区立園のあり方をどう考えていくのですか。
適切な規模などの検討体制を築き、7月を目途にあり方を示します。
公共施設の複合化の加速。公共施設の適正配置の視点から学校改築時の複合化を加速すべきですが、奥沢中学校の例では児童館併設に約8年を要します。生徒数減少も見据え、着実かつ迅速に進めなさい。
多角的視点で最適かつ早期の整備を関係所管で鋭意検討します。
狭隘道路の解消に向けた取り組み。災害に強いまちづくりを進めるには、狭隘道路の解消が喫緊の課題です。区は拡幅整備にかかる土地所有者への助成を増額する方針ですが、どの程度の効果を見込むのですか。
土地所有者の負担を少なくして、整備実績の増加を見込みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問でした。最後は、世田谷新た、佐藤美希議員の質問です。SDGs を取り入れた事業評価。地球規模の資源不足が心配される中、持続可能な社会実現への取り組みを着実に進めるべきです。区は SDGs の視点で施策を評価し続けながら、次期基本計画を定めなさい。
民間調査による課題分析を行い、施策の評価方法を検討します。
学校教育と学童クラブの情報連携。区が学習や学校生活の情報一元化を進める中、放課後の過ごし方も教育上重要な情報であるため追加すべきです。学童クラブの放課後児童システムとの連携を図りなさい。
システムの更新を見据え、情報連携しやすい仕組みを検討します。
実態に即した特別支援学級の整備。区は自閉症・情緒障害特別支援学級の整備計画を、入室希望が想定を超えたため見直しました。実態に即した計画となるよう、未就学児の情報を持つ福祉所管と連携しなさい。
教育と福祉の所管で情報共有を図り、設置構造に向け整備します。
以上、世田谷新た、佐藤美希議員の質問でした。一般質問を終わります。CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。